東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りしてまいります。さて今週のゲストは証券コード2178株式会社トライステージ取締役社長執行役員の瀬能勲さんです。
通信販売のお手伝いをするという会社なんですよね、
は
い、
そうですね。そのあたりから詳しく伺っていきたいと思います、はい、ゲストは証券コード2178株式会社トライステージ取締役社長執行役員の瀬能勲さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず御社の事業内容ですね、はい、このあたりから解説をお願いいたします。
はい、当社の看板はダイレクトマーケティングビジネスを支援する会社というふうに看板と置いていますが、もう少し平たく申し上げますと、ダイレクトマーケティング、つまり通信販売を行う事業者様のために支援を行っている会社で、特にその中でもテレビを中心にテレビ通販をしたいと、はい、もしくはテレビ通販をしているけど今一つうまくいかないという会社様のためにお手伝い支援をしている会社でございます。
通販をしたい会社がなかなかこ うまく売り上げが立たないといった時に御社がこう側面支援をする、そういう理解でよろしいわけですか。
そうですね、テレビ通販をしたいとなるとテレビ通販で、かけてもいい放送枠の調達、はい、それから、その番組枠に対して、載せる CM やその通販の番組、当然流せば受注を取らなければいけないので、そのコールセンターの運営や、その後当然物流がありますね、はい、お届けするということであればお届けする物流や、届けた後その顧客の方々がまた2回目3回目と買っていただくためのツールの提供とかですね、そういうものすべて一括して提供できる会社ですね。
御社に通販したい会社は御社に行けばもうすべてやっていただけるというような そんな感じなわけですね、
は
い、
簡単に申し上げるとワンストップで全てソリューションできる会社となっています。
ライバルとなる会社とかというのはあるんですか。
はい、こういう形を持っている会社さんが他にないので、はい、当社が、一社のみというふうに思ってますが、
はい、ノウハウを積み上げてきているので後からこう参入してこようと思ってもなかなかこれも難しそうですね。
そうですね、かなり先行有利な形で動かさせていただいているという感じがしますから、
最近はテレビ以外でも少しこうウェブとかでの通販というのもあるかと思うんですが、そのあたりに対する御社の仕事というのはどういう、
はい、10年ほど前は我々のお手伝いをしている企業様の受注がほとんど家の固定電話から申し込まれて、るというケースが 100% だったんですが、それが今ではですね、受注そのもの自体が携帯電話が7割の受注に変わり、なおかつ 100% フリーダイヤルではなく、その受注も3割から4割はウェブへ流れているという現実がありまして、もう昔に比べてインターネットウェブから受注をすることに関するリテラシーは高齢者の方も十分高くなってきたというところで、そうであるならばテレビ通販だけではなく、テレビ通販で流したらその後ウェブで受注が取れるという体制というものをスムーズに取っていこうと考えてまして、ウェブというものについてもソリューションを始めているというところでございます、
それが最近リリースされていますけれども、ロックオンさんとの新しいサービス、テレビエビスですか、この共同開発されたと、これがそういうことになってくるわけですか。
もともとロックオンさんがお持ちになっているアドエビスは、特にインターネット上のどこから入ってきてどうやって出ていったかということについての足跡を探るツールではありましたが、アドエビスさんとの開発で基本的にはテレビの通販を見たお客様が、はい、どうやってウェブへ入ってきてどうやって出ていったかという部分の足跡をオンタイムに測れるツールが作ることができまして、それを販売に至ったというところであります。
確かにテレビだけ見てそのまんまっていうよりは、それ見てからそうか、こんなのあるのかってウェブに行くっていう、やっぱりなかなか補足しれないしきれないところが最近出てきたということになりますね。
そうですね、なかなか今までテレビとウェブの関連性というのはですね、なかなか取れなかったんですが、ロコンさんのご努力でですね、テレビエビスというものでそれが今回初めて分かるようになると、 我々も期待をしておりますが、
はい、今あのネットのリテラシーというお話ありましたけれども、確かにあの団塊の世代の方々というのは現役の時からパソコン使っておられて引退した非常にやはりもう親和性高いということになりますかね。
そうですね、もうあのその方々がちょうどテレビショッピングの主たるターゲットになり始めているので、その方々がウェブを引っ張っているという感じがします。
話は変わりますけれども、御社は海外にも少しこう出ていこうというようなことというふうに伺いましたけど、はい、このあたりはどうなっているんでしょうか。
はい、ASEAN エリアを中心に海外へ進出していこうというふうに今手を広げている最中でございます。これ
ちなみにあの海外の通販というのはなんかうまく想像できない部分もありますけど、はい、どんな感じ、とりあえず ASEAN はどういう現状なんでしょうか。
最初はですね、 ASEAN に対して日本のビジネスモデルをそのままそっくりそのまま移植しようと、 ASEAN 諸国に移植しようと思ったんですが、はい、やっぱり ASEAN 諸国にはメインとなるクライアントさんがいらっしゃらない、ね、あの輸入国なのでそういう大きなナショナルクライアントさんがいらっしゃらないというのもあって、当社のビジネスモデルを水平展開できないということが分かりました。じゃあそのためにどうやって関わっていこうかと。ただし各国を調べるとテレビ通販事業をやられている会社さんはたくさんあるんですね。それはやっぱりその諸外国の商品を輸入してその国で流しているという形を取っていらっしゃるんですね。ですがですね、意外と日本の商品やそれからあの韓国の商品ですね、韓国も非常にあのテレビショッピング盛んな国なんですが、がなかなかないというところがありまして、日本、韓国、アメリカとそういう商品をですね目利きしてテレビショッピング事業をやられている会社様に MD マーチャンダイズさせていただいて商品を供給するという立場にですね立とうというのが今回のこの ASEAN での海外展開の取り組みの中心です。
なんか非常に興味深いですね。あの近頃御社ではあの日本百貨店をあの継承されて日本の優れた商品をこう海外に紹介するようなそんな仕事もなさっているというふうに伺いました。
はい、この度事業承継して子会社化した日本百貨店はそもそもあの簡単に言うと各県のアンテナショップを横串に刺したこだわりの商品を集めたという店舗になりまして、当然ながら雑貨から食品まで揃っている会社です。一個一個その商品は日本百貨店の社長自らが出向いてこだわりのある商品を集めてこられているところです。まあこれを海外の、まあ、今言った商品を流すルートへですね、持っていこうというのも一つの取り組みでございます。
あのインドネシアの会社を関連会社化したというお話も伺いましたけれども、ここもじゃあ日本百貨店とうまく連携をさせてということになるんですか。
はい、
あ
のインドネシアの会社はですね通販専用の商品の卸をやっていた会社なんですが、この会社をもう少し大きくしてですね輸入の窓口にしてですね一括輸入させていただいて、そこからインドネシアから各国へですねハブしていくというルートを、まあ、作ったということになります。
その御社のお客様に対してある程度そのコミットメントをするというふうにもその創業の精神として伺いましたけども、このあたりはどうなんでしょうか。
はい、あの当社がご提供するそのテレビの放送枠については当社が、まあ、責任を持ってお勧めをするわけですから、それに関する売り上げに対して責任を持つというのは、まあ、当然だと思ってまして、それは創業の意思でもありましたし、それを、まあ、貫いているというのが今現在でございます。
普通の、ね、大手の代理店なんかにお願いしちゃうと結果はどうなのみたいなことをよく思い言われること
がありますよね。それはあのオーダーだからなんですね。ここを取ってくれと言ったものに対して代理店は取るだけだから、それには責任を持たないんですが、当社はこれをお使いになった方がより売れると言っている以上その数字を出さなきゃならないという売上に対する責任は必要だと、そう感じてそうさせていただいています。
なるほど。
はい、
今のその事業環境これからどういうふうに変わっていくというふうにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
はい、先ほど申し上げました団塊の世代を中心とした方々が今の商品のターゲットになっていらっしゃいますので、はい、その方々が最高齢になるまで20年ぐらいあると思うんですが、その20年間はこの市場環境は基本的に変化はしないというふうに思っています。20年後につきましてはそのターゲットも少し見直されていくような事業環境になっていくだろうなという気はします。ただテレビを使ってショッピングをするという習慣はもうなくならないだろうなというふうには思っています。
繰り返しますよ、今の現状の段階の世代の方というのはテレビは見るがやっぱり見るけれどもパソコンもやるみたいな方々ってだからまだまだちょっと続きそうな感じ。そうですね、
それがずっとその後ずっと続いていくと思うんですね、はい、テレビも見るけどそれ以外のモニターも見ていくというのは、まあ、ダブルモニターとか、セカンドモニターとかっていう言い方をしますが、モニターが必ずどっか一つあってもう一個奥にですねテレビがついているっていう状態はこれからずっと変わらないだろうというふうに思いまして、ただどんどんモニターの方に視線が行くようになっていくんだと思うんですね、これから。ですからウェブというのは非常に大事な、当然これから そのダイレクトマーケティングをする上でも大切なツールになっていくんだろうというふうに思います、う
ん、御社では双日さんとの資本業務提携、なんかを行いました。このあたりというのは少しこう提携効果みたいなものは期待してもよろしいわけですかね。
双日さんとは海外で展開する上で出会った会社様で、どちらかというと海外で共同していくという意味では期待を非常にしています。
そうなると今後海外での売上高比率が伸びてくるというふうに考えていいわけでしょうか。
海外での売上比率を10年後には 25% 程度まで引き上げたいなというふうに思っています。
さあその今10年後というお話が出ましたけれども、10年後御社は日本でもしくは世界でどんな姿になっていたいとお考えですか。
私は10年後の体系を社内で公表しておりまして、10年後私が思い描く当社はマーケティングを語る上で必ず話題になる偉大な会社になりたいというのが夢としています。ダイレクトマーケティングを支援する会社という看板を持ちながらですね、もうダイレクトというものは消えているんです、私の頭の中には。なぜかというとマーケティングっていうのは売るための仕組みということですから、売るための仕組みの中にはですねもうダイレクトっていうやり方はもう通常のやり方の中に入って当たり前になると、うん、で当たり前になった時に何か物を売りたい時にいろんなコンサルや総合の広告代理店さんにいろいろ話を聞くはずなんですが、はい、その時にあそういえばトライステージもあったなと、トライステージも話を聞いてみるかと、でうちの商品の売り方はトライステージがまあ一番合ってると思うと言われるような会社にしたいという、まあ、偉大というのは当然ながらそれだけの規模、売上規模を持たなきゃいけないです。売上規模も当然1000億を超え、時価総額も1000億を超えるような企業になっていたいというのがまあ10年後の私のまあ夢になっています、はい、
今回はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスユ
ー JPX 日本取引所グループでは投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方にはプラスユー日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
今回のゲストは証券コード2178株式会社トライステージ取締役社長執行役員の瀬野勲さんでした。
テレビだけじゃなくて少しネットとの、ね、はい、連携とかっていうのはなかなかそうかと思わされる動きでしたね。
そうですね、はい、今ってやっぱりテレビだけでもウェブだけでもなくて、やっぱりいろんなものをメディアをこう融合させていって、よりいいものをそこから選んでいくっていう必要があるのかもしれませんね。
来たお客様にはそれだけの売り上げをね、なんとか出してもらおうっていう姿勢がね、はい、ありましたよね、
はいはい。東証プラスユーマーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。